いやー、生きてるって言ったじゃないですか。
はい、じゃあ。
うん。
最近豚尾さんとラジオしながら飲むビールめっちゃ好きだわ。
やっぱり。
僕ね、お菓子食べないんですよ。
ほう、っていうか、たびたび
基本的に。
そういうこと言いますね。
基本的に食べないんですよ、自分で買って。本当にね、本当に。チョコレート、アイスクリームは好きかな、でも。じゃあ、お菓子の範囲なのかわかんないんだけど、アイスクリームは。まあ、範囲だとしてアイスクリームは好きなんですけど、
ファミチキ
その
とか
中
も好
でき
で
も、
したね。
そうそう、チキンは好き。だけど、その中でも好きなスナック菓子がありましてですね。ポテトチップスとかも全然買わないんですよ、俺。
嫌いってことか。意味嫌って。
いや、嫌いじゃない。あるなら食べるけど、まあ、別にいいかなってなるけど、このエアリアルって。
あ、エアリアル？
そう、俺これめっちゃ好きだけど、なぜか。
大黒ドラッグとかで、
そう、100円
100
とか
円
で
で
売っ
売って て
る。
るガチな。
これ今開けるんですけど。
え、それは買うの？
これはね、買う。
じゃあ、ポテトチップスよりエ
開か
アリ、
ない。
いや、何や、それ。
ダンベルベンチプレス45キロを持つ俺が開けれないとはエアリアル。
え、だから、それ弱くなってる。
2週間ジムに行ってないです。
あれじゃないの。ベンチプレスとか、そういうのをすることによって弱くなっていくっていう。
どういう意味？
え、だから、ジョジョが、波紋を身につけることによって弱くなるみたいな。
あ、わかるわ。その理屈ですごくわかった。
ラグビーが最強やったのに
ラグビーの時は、吸血鬼とゴム鰐やってたのに、波紋を覚えたことによって、めっちゃ負けてたよね。
ゼッペリさんが言うじゃないですか。
うん。
石仮面の力と戦って素人なのに、
うん。
生き残るとはみたいなことを。
まあ、ゼッペリさんラグビーの素人なんで。
ラグビーを見落としてたっていう
で、今、エアリアル食べたんですけど、なんかやっぱうまいですね。
それだけ？
いや、今、クリアサヒとエアリアル を。だから、そんなにね、スナック菓子とかお菓子とかって食べないけど、エアリアルは、なかなか皆さん。
エアリアルだけが唯一自分で選んで食べるお菓子ってこと？
そうね、例えばコンビニとかに行くじゃん、お家の帰り道に。で、クリアサヒでも買うか、で、なんか、おつまみって、まあ別に、家にもあるしなと思ったけど、エアリアル見ると、おっって買っとこうって。
家にあるおつまみはちなみに何なの？
大体俺がクリアサヒ飲むときのおつまみは、サバの缶詰。
あ、そんなんがあんねや。なんか、プロテイン感ありますね。
とか、あとは卵焼き？卵焼き好きだわけ。
プロ
自分
テ
で
イン
焼く。
感、プロテイン感あります。どんな風な卵焼きすんの？
普通に混ぜて焼くだけ。卵混ぜて焼いて醤油かけて食べる。
だし巻きみたいな感じ？
うん。あれ、内地の卵焼きでしょ？
関西。
とか、だから上品な感じじゃないですか。
ぐるぐる巻いていく。
そう、沖縄の卵焼きあんなんじゃないから。
どんな系なん？
普通に巻かない、そのまま平べったい、終わり。
やめたよ、終わり。
だから混ぜてフライパンにガーって入れて、ひっくり返して終わり。
目玉焼きでもなく潰してるわけでね。
そう、混ぜてね。だから薄いよ、基本的に。
てっちゃんさんがなんかポーク卵的なやつを僕に
そうそうそう、
作ってくれよう
そう。
として、やってたああいう、なんかガサッとしたやつか。
そうそうそう。
なるほど
あ
な。
れが好きだわけよ、俺は。醤油かけて食べるのも。またポー
ほう。
クもあれば最高なんだけど、ポークはちょっと切るのがめんどくさかったりするから。
切るのがめんどくさい
だからほら、プラスチックのやつが生まれたじゃん。
チューリップ。
ポーク。そう。あれ革命なんだけど、確かに。今度は、プラスチックで中で切られててほしいね。
あ、切れてるポーク。
そう、切れてるポーク。裂けるポークみたいな。
高そ
高いんだろうな。だってさ、ポーク食べるのにわざわざ包丁とまな板出して、
いや、
ポーク。
だから、てっちゃんさんが僕に教えてくれたじゃないですか。ポーク出したら切っといて、ラップに巻いて、もう一回冷蔵庫に入れとくって。
そうそうそう。だからその初期工程を挟めばいいんだけど、そう、初期工程挟んでない、 缶のポークがまだ棚にあるのよ。開けてもないポークが。
で、それを初期工程をしない限り永遠にめんどくさいままでしょ。
そこ永遠にめんどくさいままだから卵。卵を割って混ぜるだけだから。
でも一回ラップに包んだら超簡単になる
よ。そこなんだよ。だからこのめんどくささ。一回ラップに包んだら次はほれ、はい。次も次も焼いて食べるだけで。そうそうそう、また、ポークの油で焼く卵焼きがうめえんだわな。うん、目玉焼きとか、まあ、だから家のつまみと、あとはね、大体、なんかユニオンとか、はい、あとは、あの、近くに三栄食品館があって、
はい、
10時半に夜の半額になるっていうのが分かったのよ。惣菜。そこに行くと結構半額祭りで、ウキウキしちゃうよね。
ああ、なんかその、だから分かった。てっちゃんさんは、乾き物とかよりも、そういう、ほんまにおつまみ的なものが好きなのね。
うん、でもね、乾き物だったら、うん、イカならいい。
ああ、まあ、どっち
でも。当たり目とか。
お菓子じゃないやつね。
そうそう、お菓子じゃないやつ。
あの、ソーセージであるとか。
そういうやつね。肉とか。あ、意外と肉買うな。
あ、肉
そう、冷凍の500円ぐらいで結構ほれ、600グラムとか入ってる。
はい。
ユニオンとかにある大量の肉ってあるのよ。
うん。うんうん、
あれを大量に焼いて食べるとか。
もうご飯
結構混同しがちにしちゃうな、ご飯と。お酒を、お酒というかビール、クリアサヒなんだけど。
まあまあまあまあ、あそこで分ける必要もないっちゃないんですけど。
なんだじゃあだっていいんだ、逆に普段お菓子食べるのかって言ったら全く食べんから。
うん。
マジで食べん。
うん。うん、
だからお菓子こんなに食べないのにここまで太った自分をちょっと褒めたい。う
ん、いや、お菓子なんかじゃ太らんよ。
と思うよ、俺も。だからお菓子、お菓子食べたい人は、
うん、
ガンガン食べた方がいいと思う。あの、我慢するのもったいないよ、お菓子で。
じゃあ、お菓子とかで好きなのって女性とか多いじゃないですか。
痩せてるからね。
痩せてるやん。
でもね、一個だけ気をつけてほしいのがあって、
はいはい、
アイスクリームはやばいから。
アイスクリーム好きって大柄感あるやん。
ある。アイスクリームは、でも、最近朝アイスが好きで、暑い、まだ沖縄暑いんですよ、めちゃくちゃ。
大阪もまあ暑いっちゃ暑いよ。
でも東京最近15度とかなってたらしくて。もう涼しくていいなと思うんですけど、
はい、
あのチンスコーアイスが最近また僕の中でメガヒットしてますね。
メガ
めっちゃうまい。あとね、ポーラベアがリニューアルして、あの銀紙の包みじゃなくなった。
え、どうなったの
らしいよ。まだ食べてない。
まだ食べてないか。
うん、だかららしい。
沖縄行って買うしかないですね、僕が。
そうそうそうそうそう。
あの
あとはチンスコーアイスも。
あれほど大好きやった。あとあの、ほら、なんか、沖縄とかのコンビニとか行ったら、変な辛いソーセージみたいなの売ってるじゃないですか。
ああ、あるある。なんだっけ、どう忘れした？チキなんとかみたいな。
なんかちょっと、
あるよね、
ラテンな感じ。
あれうまいよね。
ラテンな感じのやつ。なんやろ、あれとかって思いながら毎回買ってしまうんですけど。
あれは、おつまみに最適じゃん。
うん。うん。あれすごいなと思う。
あと UCC 切りの紅茶もいいし。
おつまみじゃないやろ、あの。
え、一緒に飲むといいよ。
お酒と？
うん。
お酒飲み、切りの紅茶、グビルみたいな。
そう、あ、ほれ。お酒と、
うん。
お水を一緒に飲むといいって言うじゃん。
まあまあまあ、体には良さそうですけど。
だから、切りの紅茶。
もう、お菓子つまむよりか、切りの紅茶飲んだ方が、あの、体に優しさはありますよね。
カロリーも取れるしね。
取れるし。うん、まあ、柿の種とか食うよりかは全然良さそう。
柿の種好きだったんだけど、もう1年ぐらい食ってない可能性がある。ショックだな、もったいないわ。
ああ、まあまあまあ、お家で飲んでたらあんまりなんかこのおつまみしっかり用意して飲もうみたいな気にならんからね。
うん、僕はね、外だったら、
頼みはいい。
まあ、ガンガン俺ガンガン頼むタイプだから、
うん、
ご飯もあれもこれもこれもあれもこれもって、初めに頼むわけよ、めっちゃ、
うん。
で、テーブルいっぱいにうわーってなってるの結構好きだわけ。
まあまあ楽しげですよね。
結構そういうタイプじゃん、
俺。バイキングとかも好きやしね。
好き。だけど、
うん、
結構これ、立ち飲み的なところとか、
はい、
あの、あんまり入れないようなところで、
はい、
こう板わさとかさ。
はい。板わさ。
なんか、そういうじっくりちょっとやるっていう憧れもある。
うん、
わかる？
いや、あのね、だから、わさびみたいな刺激物っていうのが、
うん。
おつまみに最適なんですよ。
うん。
刺激物やから。まあ、そんなんさておきですよ。
はい、はい。
サウナ行ってますって言ってたじゃないですか。
うん。
で、今まで行ったことない銭湯であるとか、行ったことある銭湯をもう一回再訪して、今度はサウナ目線で楽しもうみたいなことやってて、
うん。
で、二日、時間がある、完全に。
うん。
二日間フリーやって。
うん。
なんかこれちょっと、当時じゃないけど、
うん。
サウナ&カプセルにこもって、もうサウナ三昧したろうと思って、この。
なんか贅沢だな。
言うと一泊しようと。
うん、贅沢な時間の使い方しちゃうね。
昔で言うと温泉街に、投入するようなもんですよ。
ブタオさんってさ、
はい。
日常に非日常を持っていくのうまいよね。
ほう。
それができないわけよ、普通の人は。
え、でも、サウナカプセル泊まる親父っていっぱいいるでしょ。
いないから。
じゃ、世の中にいっぱいいるからね、流行ってんでしょ。
いやいや、だから、うん、結構出張とかじゃん、あれって。
はい。うん。
遠くの人とかじゃなくて、
はい。
普通に行ける範囲で、
うん。
ビジネスホテルに泊まったりすると、
はいはい。
一気に非日常になるじゃん。
上がりますよね。
だってお家に帰れるのに。
そうそうそう、お家に帰れるけど、
全然帰れるのに、しかも必要性もないのにわざわざ泊まるってことは、エンターテインメント感がやばいじゃないですか。
そうそうそう。
っていうか、お金もったいないって言われるレベルってやつよ。アホなのって言われるかもしれんけど、
うんうんうん。
ちょっと羨ましいと思ってる人もいるわけよ。そういうことが大胆にできちゃう人っていいよなって。だから、ブタオさんがラジオで勇気を与えて。
勇気。
だって、ね、週末、特に予定ないなって、何もやることないなと思ったら、ちょっと、カプセルホテルに泊まってみてはどうでしょうか、近所の、とか、ビジネスホテルとかに泊まったら、結構楽しいかもよ。
上がるよ。
上がるよ、多分テンション。
僕もほら、ずっとこのラジオで見てたんですけど、
はい。
てっちゃんさんがサウナブームって言ってからは、どっかに一泊旅行とかする際なんかでも、
うん。
サウナカプセルばっかり狙いがちになっちゃったって言ってたじゃないですか。
はい。
ってなったらもう、ねえ、別に旅行行かなくても泊まっちゃうよってことなんですよ。しかも、ああいうところって、チェックイン時間、実は本気出しは早いんですよ。
なるほど。
例えば今回僕が行こうと思ったのは、京都の祇園にあるルーマプラザっていうとこなんですよ。
また祇園っていうのがいいですな。
いいでしょ？
いい。
で、そのルーマプラザっていうのはトッププロサウナーとかもなんか評価の高いらしくて。
はいはい、はい。
結構新しい目の、その祇園に、数年前にできたのかな？
うん。
案外だからその新しい設備なんですよ。僕も知らなかったから。
うん。
で、駅からほんまに近いんですよ。
うん。
祇園の八坂神社っていうとこに向かうメイン通りの市場通りの。
はい。もう今もう目に浮かんでますね。上からの視点で。
浮かんでる？
うん、浮かんでる。
アーケードみたいなのがバーってあって。
はい、わかります。雨屋さんとか、扇屋さんとかが結構ある。
そうそう。いかにも観光地通りみたいな。
そうそうそう。
そこの真っ只中にあるんですよ。
へぇー。
だからもうそこで観光してたかなと思ったらスッて消えていくみたいな。
うん、いいじゃん。で、めちゃくちゃいいじゃん、それ。
そこチェックインがだから、最速で1時なんですよ。
早いね。
だから昼下がりにはもうチェックインして、もしその日1日暇であるんやったら、
ちょっと一っ風呂浴びれるってやつ、速攻。
速攻というか、次の日の12時まで入れるので、
うん。
もうまさに、残米じゃないですか。
非日常ですな。
だから僕できるだけ早く行ったろうと思って。
うん。
僕行った時でもすでにまだ2時でしたね。
うん。
2時からチェックインして、もう速攻お風呂ですよね。
うん。
で、そこ、まあ、カプセルって、2種類タイプがありまして。
はい。
カプセル&サウナって、サウナだけの営業もまあやってるってことじゃないですか。
はい。
せやから、カプセルとサウナの、フロントが別々ってタイプがあるんですよね。つまり、そのカプセルホテルはカプセルホテルで運営してて、
うん、
で、サウナはサウナで勝手に独立してやってるから、
うん、
カプセルのお客さんはサウナ使えるは使えるけど、そっち側のフロントに回ってっていう、まどろっこしい。
なるほど。
いった、なんか、同じ設備ではあるけど、なんか定型感みたいな。
うんうんうん、
そういうのって、その、カプセルの部屋と、サウナ行くのって、移動がスムーズじゃないから、
うん、
結構めんどくさいんですよ。
はい。
で、大阪で言ったら、ニュージャパンサウナとか、
はいはいはい。
大東洋っていう道山とかあの辺の近いサウナあるじゃないですか。
ありますね。
あの辺ってそのカプセルとの連携がそんな感じなんですよ。
そうなんだ。
その別々なんですよ、入り口が。だからお客さんは一旦外に行ってサウナに入り直すみたいな。
なるほどね。ちょっと詳しくなってきたわ。俺も。
で、それに対してっちゃんさんと泊まったアムザとかってあったじゃないですか。
うん。あっちはもうなんか一括じゃん、全部。
あれ別にカプセルルームのスペース。
あっちはサウナだけってないもんね。
あれもね、あったと思
うよ。
コースもあるよ。サウナだけのコース。カプセル使わずにサウナだけ入るっていうコースもあるはず。ただ、だからフロントが共通なんですよ。
ハムザーみたいに、
うん、
千日前のこの立地が良くて、
はい。
また、ね、お風呂もいいよね。
うん。広いし、なん
か、広くて。
今思えば、
屋上だしね、整いまくり。
あそこ外気浴っていうか、プールが外に向いてましたよね。
うん。あれ最高だよね。
あれ気持ちいいですよね。
しかも寒かった時最高だったね。
うん。うん。
お風呂はあったかいけど上は寒いって。
そう。
あれ気持ちいいよね。
アイスサウナもありますしね。
ああ。
今考えたら。
アイスサウナもあったね。
あの時はあんま興味なかったけど。
うん。
今考えたらアムザって結構いいかもしれんと。
いや、いいよ。アムザは。
トッププロサウナからはなんか無視されてるけど。
いや、ほら、あっちら辺だったら、夜まで飲めるとこもいっぱいあるでしょ。
うん。
楽しめるぜ、アムザで。
今やったらアムザもうちょっと、しつこく利用したいかな。
しつこく。
ただまあ今回はルーマプラザって、すごく評価高い上に行ったことなかったから、
うん、
行ってみようっていうプロジェクトなんですよ。
ほう。
で、しかも一泊しちゃうから、なんかあれじゃないですか。
テンション上がるね。
自分の中で念じたわけですよ。
うん。
自分は今京都に旅行しに来てるんだって。
うん。
そう考えたらなんか旅行してるような気になってきません？
うん。
観光客なんだって。
うん。
で、ちょっとサウナとカプセルの連携は面倒いとは言えども、
うん。
もう、そうなってきたらほとんどカプセルの方なんか行かないんですよ。
はいはいはい。
サウナ側にもずっと結構とどまり続けようと思って、で、お風呂の方に行きますと、
うん。
お風呂自体は案外そんな広くなくて、洗い場とかでも、まあ言ったら、てっちゃんさんがと昔、これでも話しましたけど、高松のサウナ行きましたやん。
はい、行きましたね。
あんなもんなんですよ、だから広さ的には。
うんうんうん。
でもサウナ室だけがロッキーサウナと言われるサウナが、
うん、
結構でかくて、
うん、
でそこの特徴としてはもちろん日に3回のロウリュサービスあるんですけど、
うん、
それ以外も自動ロウリュっていうのがあるんですよ。
なんで自動ロウリュってブーンって風が来るわけ？
もう近い。サウナストーンの上になんか管がついてて、
うん、
思い出したかのように機械が勝手にロウリュし始めるんですよ。プシッって、あ、熱い熱い熱いって。
なんかスチームサウナの風版みたいな感じか。
そうやね、ドライサウナとロウリュを組み合わせた全く新しいサウナみたいな。
うん、
まあ言ったら、一口で言ったら、
うん、
ひたすら熱いって。
さ、それ、サウナですよね。
うん。ひたすら暑くて、しかも、テレビがうるさいって。いうタイプですね。汗は吹き出ますね。
うん、
で、水風呂が15度ぐらいやから、結構冷たい。
いいね。
だから暑くて冷たくてみたいな、その、なんちゅうの、極端なサウナ、好きな人にはめっちゃアピールがありますね。
うん。
で、なんかよくわからへん、怪しい水素水っていうのも飲み放題やし。
ああ、怪しい水素水も飲み放題なら途端に魅力的になってくるよね。普段疑似科学とか叩くもてなしだけど。
ただとなったらまあどっちでもいいじゃないですか。
何このダブスタのポジション折れる。
いやでも聞くって言ってないから。
飲めるとは言ってる？
あのね、常温水と、
うん。
冷水と、水素水が飲み放題なんですよ。
じゃあ俺も水素水行くな。
そうそうそうそう。
じゃあ、悪いけんど。
あの、水素水のあの、ペットボトルのあの、むやみな高さとかが腹立つわけじゃないですか。
わかる、わかるし。
うん。
久しぶりにビール飲んでるから、もう酔ってきてるね。楽しい、楽しい。どんどん行こう、お話。
で、ここは今言ったら、熱いロッキーサウナと自動ロウリュ付きの。
うん。
冷たい水風呂以外にも売りがありまして。
はい、なんでしょうか。
っていうか、このルーマプラザはもう最大の売りですよね。
あ、ここまでは、まだオプション。
うん、そう。みんながなぜここをあのトッププロサウナーたちが、素晴らしいって、
うん。
屋上があるんですよ。
マジか。
はい。屋上があるタイプの、その、ビル自体は結構、間取りがそんなに広くないペンシルっぽいビルなんですけども、
うん。
屋上があるのがもうここの全てと言ってもいいでしょうね。
おー、屋上がある時点でなんかもう、俺ね。
うん。
悔しい思いいっぱいしてるんですけど、生きてて。
はい。
京都に泊まったことないんですよ。
あ
ー。へー。あんなに行ってるのに。
ほ
ー。もう選択肢が生まれたね。
いや僕もね、京都で宿泊施設で、泊まるのとかって10年か20年ぶりぐらいですよ。
ほうほうほうほう。
ないもん。夜通しなんか飲んでましたみたいなことがあったとしても。
うん。
泊まったことなかったんで、だから、あえてですよ。観光客目線ってやつですよ。
うん。
しかも、そのサウナで、もう入り倒してやろうと。
うん。
で、屋上上がるじゃないですか。
はい。
屋上は屋上で露天風呂と、あの、塩サウナっていうものがありまして。
あ、俺の好きな。
好きな。
うん、ソリティサウナめっちゃツルツルなるから好き。
なんかビート板みたいなのも敷いて。
あとはちょっとね、肌が荒れてるとことがあるじゃん。
はい。
めっちゃ痛いから好き。
なんでやねん。
痛いってなる。
なるよ。
おーってなんか、でもそれが、多分悪いんだけど、肌にはとても。
悪いし、なんか、すっげえ、あの、そんなところに塩、傷口に塩をすり込むってやつじゃないですか。
そうそうそう。でも、それを自分の意思でやる精神力を鍛えられる。
精神力を鍛える。
だから嫌なことを自分で試すっていう。まず、人の傷に塩塗る前に自分の傷に塩を塗ってみたら、
はい。
ぐわーってなって、まだここで終わらんのよ。
うん。
暑いからソリティサウナって、ちょっと暑いぐらいじゃん。
温度が、ね。
普通のサウナよりは、
ぐぐっと低い。
だけど、でも塩が溶けていくわけよ。
はい。
染みる。
そう。ただここはね、塩サウナ、スチームサウナと同じ利点がありまして。
はい。
テレビがない。
あ、そうね。テレビに塩塗るおじが出てくるんだね。
テレビがない上に、その窓が開いてまして。
うん。
外の風景とかが見れるっていう、山とか。
うん、うん。
なかなか、そういう意味ではポイント高いんですよ。で、塩さえ塗らんかったただの低温サウナとして使えるっていう魅力に気づいてしまったんですよ、僕は。
じゃあ俺が塗りますよ、
豚。いやいや、やめて。一回塗っ、恐る恐る、あ、でもたまには塩も塗ってみようかなと思って塗って。もう
たまには変化が必要だな。
ギャーってなったから。
いや、もう。
やっぱり塩サウナ痛いから塩嫌。もう普通に僕はその、低温サウナとしてもう使ってましたね、そこで。
そんな裏技みたいな。
で、あの、もう一つ最高なのが、
うん。
ネイスみたいなんがそこに一面置いてあるわけですよ。
もう知ってるね。
で、そこで寝っ転がり放題。
ああ。で、寝っ転がったら、はい。サワサワってされるんでしょ。
いや、もあんまり人いないから。
ああ、よかった。あんまり人いないからサワサワってされたらもう怖いよね。
で、それ、霊とか、そういうやつですよね。
あんまり人いないのに、隣に。
うん。ぴったり。
ぴったり、とかね。
大柄がね。いや、それでね、サウナの、水風呂サウナみたいなセッションやるじゃないですか。うん、
はい。
で、その大休憩をその寝室で、空見上げながら、祇園の空を見上げながら寝転がったんですよ。
またいいですね。贅沢な時間の使い方しますな。
あの、雲をこんだけ見つめてたのって何年ぶりやろっていう。
なんでそんな、あの、J-POP の2番目の歌詞みたいなこと。いつぶりだろうってこんなに雲を眺めたのは、って。
あのね。
覚えてるかいみたいな。
で、あの、ちょっとあの、屋上の柵のとこから降って顔出すじゃないですか。
はい。
その、祇園の市場通りを行き交う人が上から見下ろせるわけですよ。
だからなんでそんな J-POP の2番目の歌詞
なんでやね。祇園の、あの観光客上から見下ろしたなんて歌詞あったか。
いや、ないけど、観光客じゃなくけど、うん、都会の喧騒を見下ろして、はい、みたいな。いつ、あの、日常に戻ってしまうって。
あそこをなんか恋人たちが歩いてるよ、みたいな。
そうそうそうそう。
で、僕は屋上でなんか、あの、メタボ天国だよっていう。
うん。
どうしてこんな距離かって。
そう。
祇園歩きたかったなって。
いや、歩いてきたからね。
いや、あのね。
いいなあ、それ。
目に火花が散った。
え、どういう意味？バチンって誰かに叩かれたの？
あの、なんか、立ちくらみとかじゃないけど、なんかあの、血流がなんか回りすぎた時に目に火花散るってあるじゃないですか。
ない。
え、ありません？あの、なんか、キラキラした星みたいなのが、あの、目に飛びまくる。
ああ、あるあるある。あれは、ある、血流が回ってる時にやるの？
網膜の血管のあの、血がめっちゃ見えてる状態ってことですよね、あれ。
ああ、なるほど。
だから、よーく見たらあの、管の中の、なんかあの、液体の動きにすごい似てるんですよ。
なるほどね。あるよね、たまにね。
立ちくらみした時みたいになるじゃないですか。
うん。
これがいいことなのか悪いことなのか僕には分からへんけど。
うん。まあ、過剰な反応ってことですよね。まあ、体的には。普段見るもんじゃないから。
セッション繰り広げて、寝椅子に座って空見上げるじゃないですか。
うん。
ずっと星飛んでましたね。このまま死んでしまうんじゃないかなって。
このまま死ぬのも、
また一挙、しかも、
また一挙。
裸でね。
そう、裸でね。
裸で。なんかタオル
生まれたまま死ぬかって。今度は J-POP のサビの2番目ぐらいです。
あのね、ここのサウナの、本当にあの、だから、よく、外気浴が大事なのみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
やっぱり外気浴が大事ですね。
大事ですか。
っていうか、あの、サウナって、って結局、風を感じるために入ってんじゃないの？
そこまでかっこいいこと言います？
あの、風に感じやすい体を作り上げるための下準備なんじゃないの？
ボブ・ディランなの？
風に吹かれたい。
うん。
うん。だから、ルーマプラザの主役はもうどう考えても寝室ですね。
どう考えても屋上です。
屋上。いや、もう屋上でいいわ。
そう、屋上ってなかなかないもんね。
うん。しかも裸で。
いいね。裸の屋上なんて、許されないもんね、基本的には。
まあ、言ったら外じゃないですか。
うん。
裸で外で寝転がるってなかなかないじゃないですか。
いいなぁ。しかも、温まった体でしょ。
よく。
これね、寒い時に来た。
うん、ああ。
最高だぜ。京都なんかめっちゃ寒いじゃん。
ああ、そうや
ね。いやー、ほっかほかの体で、うわー、寒いねーって。 さ、死に寒いって沖縄丸出しで、デージなってるやつさ、って。見て、豚さんめっちゃ人いるって。
これ水風呂いらん可能性ありますよね。
いらんよ。
水風呂ってもしかしたら邪道なのかな？
でも終わった後に。
うん。
ちょっと寒かったかなとか言って。
いや、すごい。
いいな。
すごい。
で、すごかった。で、そっからどうタバコに繋がるんですか？錦市場のあの商店街のタバコ屋さんに行ったんですか？
あのね、まあそうやってセッションしてたら、セッションしたりとか寝っ転がったりとかしてたら、
うん。
瞬く間に2時間ぐらい経ってたんですよ。
はい。
で、2時間ぐらい経って、2時にチェックインして2時間じゃないですか。
うん。
で、4時。3時にカプセルがオープンするんですよ。
はい。
実は1時にチェックインしても3時まではカプセル行けないのね。
うん。
清掃中やからっていうことで。
うん。
でも3時になったらカプセルが解放されるから、それまでにさっき言った通り、空見上げながらオートトノイしてたわけですよ。なので、はいはい、もうそろそろおもむろにカプセル行くかと思って。
うん。
一旦カプセルで休むのも大事じゃないですか。
確かに。充電とかできるし、
ね。そう、充電もできる。そうそうそう、そう。よう分かってんな。
一旦充電してツイッターとか眺めるっていう作業。
しかも Wi-Fi 接続してね。
うん。
もう最近のカプセルはコンセントとか Wi-Fi は完備やから。
うん。
そこはやっぱり新しくできただけあって、カプセルとかもすごい綺麗なんですよ。ちゅうかカプセルがすごい綺麗。だいたいカプセルって狭くて、熱くて苦しくて、
うん、
カプセルなんか止まるんじゃなかったっていうところがほとんどやのに、ルーマプラザは新しいだけあったの今風のカプセルなんですよね。これ重要。
ほうほう。うん。
だからそこも含めて、泊まる、宿泊施設のクオリティも含めての評価なのかもしれないけど。
うん。
で、こう、まあなんかこのまま、とりあえず一眠りしてもいいかなって。
ああ、ちょっと打とうともできるの。
そうそうそう、たっぷり時間あるしって思ってたときに、
うん。
ふと思い出したことがあったんですよ。
何でしょうか。
4時半からロールって書いてたような気がするって。
ドキーって、ドキドキ。
えって見たら、
うん。
4時20分ぐらいやったんですよ。
うん。
で、さっき言ったじゃないですか、その、カプセルとサウナのアクセス悪いって。
うん。
一旦その、エレベーター乗って、サウナの方の入り口に行かないといけないんですよ。
はい。
これもう間に合わへんかもなって、バタバタしたくないし、とかって思いながら。
うん。
でも足は勝手にサウナの方に向かってたんですよ。
まあ、行くだけ行ってみるか。
そうそうそう。まあ、ダメやったら U ターンしたらいいし、みたいな。
うん。時間はあるしね、別に、ね。
そうそうそうそう。
焦ってないもんね。
そう。焦ってないからね。で、まあ、ダメ元で行くかって5分ぐらいかって、あとって。で、行ったら間に合っちゃったんですよ、やっぱり。
うん。
まあ、所詮サウナとカプセルの距離やからね。
まあ、なんか、キャッチフレーズ言いますね。
うん、
サウナとカプセルの距離。距離って。
どうして縮められなかったのかなって。
豚さん今日詩人ですね。
でも、遠いと思ったら近かったっていう。
どうした？歌詞、どんどんどんどん歌が流れてきますな。
いや、てっちゃんが J-POP にするかな。
J-POP っていうか今、なんか詩を感じますね、豚尾さんから。
うん、うん、うん。で、行って、ここのローリーはどんなもんですかなと思って、度肝も抜かれたんが、
はい。
すでに、そのロッキーサウナっていう一番でかいサウナに、
うん。
むっちゃ人いるやんと、さっきまではどこにもいなかった人が。
あ、もうみんな待ってたんだ、これは。京都中のサウナ好きが。
そうですね、日に3回その行われるローリーに対して、
うん、
その日の第1回目で、
うん。じゃあ一番力が入るときか。
そう、茶道でも最近はなんかロウリュブームで、スペースもないよみたいなこと書かれてたけど、そこまでと思ったけど、あ、やっぱりそうなんやと思って。
うんうんうん。
むっちゃ来てるわけよ。で、そこで現れた熱波師が、
うん。
今まで僕、そのタオルのロウリュしか体験したことなかったんですけど、ここは内輪タイプなんですよ。
内輪？
でかいうちわで泳ぐっていう。祭りって書いた。
祭り？
そう。 祭りって書いた、うちわで人に熱風を送っていくっていうタイプなのね。で、しかもその熱波師がすごいおじいさんなんですよ。
なんか職人の技を感じますね。
そう。
どうでした？
いや、使った。久々にロールやったけど、ロールって一瞬で汗がやっぱり吹き出る。
まだ未体験だからいいな。
で、集まってきた人数こそは多かったけど、
うん。
ロールってある程度こう、全員に風をやってから個別に風を送るみたいな段取りになること
が。まあ、書いてたね。風欲しい人みたいな。
そうそうそうそう。そういうプログラムがまあ一般的に多いんですよ。
うん。
この場合もうぎっしり人いたけど、
うん。
個別に送っていきますって言うまでにかなりのやつが脱落しましたね。
あ、もうめっちゃ熟年の老領事によって。
というか、こんだけいっぱい来たものの、ほんまに老流欲しかったやつっていうのは限られてたのかもしれん。
あ、エンターテインメントとしてちょっと浴びたかったみたいな。
ちょっとその老流ってなんだろうみたいな感じで来てたけど、
うん。
もうこの聞いてないよみたいな感じ。
ここも、ちょっとやばいからみたいな。
そうそうそう、これ火傷するんじゃないの？って感じなんでしょうね。も
う
かなり消えてきましたね。ほんで、最初のもうバタバタ一巡で、もう、ブワーっていなくなって、
うん。
僕は悔しいから最後まで痛かったんですよ。
うん。
その落ちまで見たいなと思って。
はい。
で、普通おかわりいる人って言っておかわりやって終わりかなと思ったら。
はい。
その時点でなんか最初20人ぐらいいたのに。
うん。
もう3人ぐらいになってたんです。
そんなに。
で、そうなったらなんかもう、あ、こんだけやからまだ欲しい人みたいなことを言って。
うん。
で、まだ強欲に手上げるやついるんですよ。
うん。
なったらもう、じゃあ、一人5回ずつやったけど、もうお兄さんたち10回ずつねって言って。
そんなに？
はい。で、そこでまだそいつら帰らへんし、
うん。
さすがに僕も、まあ、ここまで意地張ってももうあと3人やし、その、おじいさんの熱波師もここで終了ですとかって言ってるから、
うん、
グランドフィナーレまでは見なくてもいいかと思って。
はい。
さすがに残り3人になった時点で僕も出ましたね。
はぁ、いいなぁ。
なんちゃ、強欲なやつがいる。そこまでで14分ぐらいやってましたからね。
そんなにか。
時間見てたけど、なかなか出ないっていう。多分おじいさんも全員出したかったんでしょうけど。
うん。
ちょっと、プロサウナがいてしまいましたね、あれは。強欲な。で、その後、屋上行くじゃないですか。
うん。
そのおじいさんの熱波師がなんかお客さんと話してるとこに出くわしてしまいましたね。なんか休憩しながら。
うんうんうん。
僕なんかちょっと興味あったんですよ。なんでこんな都市の人が熱波師やってんのやろうって。
うん。
しかもこのサウナって割と新しいはずやのに、今までどこでいたんやろうっていうのもいろいろ謎が深まるじゃないですか。
はい。
なったらなんか話聞いてると、まあ、私はこのサウナで一番ロウリュやってますからねって。今日も8時からの分も私ですからねって。
かあ。
月に35回は出ますんでって。
月に35回も？
だから今日みたいに1日に2回出演もありますって。
コンサートじゃん。
で、まあ、でも正直ね、って、この年になったら、今年の夏を超えれるかどうか心配やったんですけどね。
そんなに？
そう。
そんなに大変な仕事だった？
いや、だって夏に熱波送んねんで。
ああ、確かにね。
みんなサウナやからええけど、ね、熱波師の人って普通にシャツ着てやってるんですよ。
ああ、勘違いしてたな。楽な仕事だと思ってたわ。
誰が。しかも、くっそ暑いサウナに、普通に入ってるだけで10分以上とかって嫌じゃないですか。
やばいね。
なのに、その、なんちゅうの、仰ぐ作業しながら十数分やり続けるんですよ。
うん。
よくぶっ倒れへんなって思う。
確かに。
いや、でもそのおじいさんも、さすがに今年の夏は越えれないかと、途中でちょっと、危惧しましたけど、なんとか乗り越えましたんで、って。 1年やれ、あと1年やれるな、みたいな。
去年までいてほしい。あ、来年までいてほしい。俺も行きたい。そう
何者って思ったけど。
うん。
いや、なんかでも、すごかった。すごかったですね。老流サービスもそんな歴史があるわけじゃないのに。
うん。
だから、その人結構、年取ってからデビューなのかもしれないし。
うん。
その熱波師としては。お風呂歴は長いのかもしれへんけど。
うんうんうん。
なんかいろいろと、なんか謎が深まりますね。サービス自体はそんなにあれやのに、ベテランを感じさせるっていう。
渡り歩いてきたんだろうね。
なんなんでしょうね。でもすごかった。で、まあそれやっちゃったから僕ももう一回またセッションするじゃないですか。
うん。
だからカプセルに戻って、結局もう一セッションになりましたね。日に2回。
顔真っ赤なんじゃないの？
顔真っ赤。やっぱりね、老竜は、エンターテインメント性と分かりやすさあるけど、思ったのは過激やわ。
うん。
だから体に優しくない。間違いなく。
そんな過激ですか。
だって顔焼けこけてるもん。
ロールそんなに来るんだね。
いや、あれ、やけどしないのが不思議って思ったけど、やけどしてるもんね。あの暑さ。ロウリュウって決して体には良くないけど、
まあ、エンターテインメント感はある。
エンターテインメントでスカッとするところとしてはもう、やっぱり人気なのはわかるわっていう。
俺もやりたい。
うん、本当にでも、なんか、体に良さそうなのは、低温サウナでじっくり行くタイプですよね。
オメガの時計とか言ってる場合じゃないよ。
そうそうそうそうそうそう。
でもサウナとオメガの時計どっちが欲しいって言ったら、オメガかなって。
でもサウナ5回やったら。
は？オメガに決まってるでしょ。オメガに決まってるでしょ。サウナ5回って5000円ぐらいでしょ。どんなに高くても。
え、ちなみに、ちなみに、ルーマプラザ、一泊サウナ付きで、
うん。
3800円ですよ。
5回でしょ？
うん。
4000でも2万円だよ。
はい。じゃあ、5回で。50回ぐらいか。
あ、50回チケットもらうみたいな。
はい。
じゃあ、4000円かける 50？
うん。
20万？
うん。
オメガと同じぐらいですね。
うん。
京都になかなか行かんからな。
もう京都じゃなくてもいいよ。じゃあま、多分沖縄にも、
うん。
サウナ付きホテルみたいなのあるはずなんですよ。
ありますね。僕が働いてたところですね。
リカリカ言う。
はい。
いや、それじゃなくて、そうじゃなくて、もっと、別にもサウナのついてるホテルがあるはず。
あるっちゃあるけど、
うん、
ジムでサウナいつも行けてるんで、
うん、
そこまで求めないでいいかな。
でもホテルもついててサウナもどんな設備があるかわからんよ。
確かに。だったら内地がいいわ。
飛行機代払ってでも。
いや、飛行機代も払ってほしい。
いやいや。
で、そこで、どうやったらタバコの話につながるんですか、ブタオさん。
だからもう、2セッションもしちゃったんですよ。
はい。
日に2セッションっていう矛盾。
矛盾、矛盾を抱えたわけですね。日に日に健康、普通になっていくからだって。
で、ロウリュウまでかまして、
うん。
で、もう一回外気浴しまして、
うん。
でも、それでもう、5時過ぎとかですかね。
うん。
もう日も暮れてきて、で、ずっとここでサウナやり続けるっていうのも考えたけど。
うん。
せっかくやからちょっと外出しちゃおうかな、みたいな欲も出てくるんですよ。
まあ、市場でね、 外出しない手はないですからね。うん、
なんかその泊まると外出したくなるみたいな、なんかそわそわ感ってないです？
だって俺とブタオさんは休みの日絶対外出するもんでしょ。
その外出して
何があっても何がなくても絶対に外出しするもんでしょ、休日は。
そのずっとゴロゴロするのも大好きなんですけど。
うん。
大好きって言いながら外出しちゃってる自分がいるわけですよ。
そう、本当は大嫌いだからね、家の中でゴロゴロすること。何があっても家の中で、家の中で本すら読まんからね、外じゃないと。
うん。だからあんだけ、次こそは絶対じっくり家で休むぞって。
うん、わかるわかるわかる。この2連休、家で本とか読んだり、ネットした映画見たりするぞって。
もういっぱい寝たりとかするぞとかって。
うん。
たのにチラって。
あ、早起きして出かけちゃうんだね。眠ーとか言いながら。もう少し眠たかったなって自分に嘘ついて。
でもまあ2セッションもしてるからなんか、体も軽やかし、外をまあ外気浴があったら散歩も悪くないか。
うん。
って自分に嘘をついて。
嘘つき。
でも外出ができる権利があるわけやから。
はい。外出権ありますからね。
そう。あのカプセル取ったものの勝利ですよ。
はい。
ただのサウナ利用やと外出なんかできないんですよ。
もうサウナにこもるしかないですからね、それは一生。
一生こもるしかない。でもこっちはカプセルっていう最大の利点を生かして、
うん、
あ、外出します、みたいな。あとこっちの券を、お持ちください、うん、って帰るときにこの券を出さないと、うん、もう二度と入れませんから、みたいなこと言われて、
うん。
で、外にチーンって出るわけですよ、エレベーターで。はい、出た瞬間、ギヨン。
それなんか魔法みたい。
え、なんか、え、もしかして、ちょっと旅行気分じゃないのって。
旅行よ。
え？なんかサウナに泊まって、外に出てきたものの、
うん。
自分は今、京都旅行に来てるんやって思い込もうと思って。
うん。いや、来てるからね。京都に住んでないからね、ブタオさん、まず。思い込みが必要なんじゃなくて、
うん、
必要なのは京都に来てる事実を認識することですじゃん。
周り観光客だらけなんですよ。
はい。
自分もこの一員やとしたらっていう。
豚さんも観光客だからね。
いや、サウナ
に。いつの間に京都人ずらしてるかもしれないけど、京都人とか撮ったら観光客やでー、みたいな。
いや、でも電車で一本やし。
あ、電車使いなさるみたいな。遠いところから来てくれたんやねって。
で、まあ、とりあえず今日のノルマを果たさんとうと思って。
うん。
外出したのには、重要な一つの目的もありまして。
はい。
寺町阿町にサードやりに行かなきゃっていう。
ああ、いいですね。サウナで整った後のゲーセンのクーラーが最高ですからね。
そう、もしかしたらサウナで整いまくってるから。
うん。
で、寺町阿町に夕方に行くってことは、
うん。
かなりの確率で対戦相手がいるかもしれんっていう。
え、そう、いそう。
いそうでしょ？寺町阿町だし。
うん。
で、行ったらいたんですよ。
まあ、夕方だからギリギリいるかなって感じだね。
しかも、いつの間にかもうサードが1セットしかなくなってて。
うん。
で、その1セットですでに対戦が始まっちゃってたんですよ。
はい。
で、見たら、なんか、もうあろうことか言うんやったんですよ。
うん。
乱入するじゃないですか。
はい。
ぼっこんぼっこんよ。
はぁ、幻影人って。
サウナとか何も関係なくて、
うん、
結局レバー触らせてもらえなかった。
そこまで。
あのね、幻影人食らったやつは、
うん。
レイプされた者の気持ちがわかるんですよ。早く終わってくれって願うしかないんですよ。
悲しいね。
顔真っ赤。
はぁ、幻影人テカテカテカテカテンテテンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンほう、は、は、は、幻影人
おー、へぇ。
は、は、ふ、は、 はい、はい、ドン。はい、はい、ドン。はい、はい、トゥー、ハ、ヤ、ハ、ハ、ホイ。
あのね、ガード崩されただけで、
うん。
半分以上確定とかって、どういうことなの？もう消し飛んでるやん、体力。
これが強キャラなんだよな。
みんなどうやって戦ってんのかね、あんなのと。あんなんと。
でも、剣も中大波動陣内食らったら4割ぐらい減りますからね。
いや、でもどうやって当てに行けばいいのかわからん。
え、雷撃ブロッキングして。
あ、8連敗ぐらいしましたね。
あ、結構しましたね。
で、レンコ君に。いや、最近だから、その対戦相手もいないことですし、
うん。
そうやって、あの、全然勝てそうにないやつとかでも、
うん。
貴重っちゃ貴重じゃないですか。
はい。
だから、できるだけ連呼君になるようにしてる。
なるほどね。ユンはね。
でもね、何一つ手がかりないですから、ね、
あの、ユンからしたら剣きついから。
いやいや、ほんまかいや。
いや、ほんと。ほんと。嘘ついてない、俺。結構きついから。
え、でもね。
うん。
あの、弟子剣っているじゃないですか。
はい。
弟子剣が言うてたけど。
うん。
言うときついって。
うん、だからお互い言うのよ。で、言うんがきつくないキャラいないから。
あの、チュンリよりきついって言ってた。
うん、もう原神があるもん。
あの、
ユンはどっからでも逆転できるのが魅力だよ。
あ、魅力なんや。
だって、使ってるこっちとしては諦めないもん。幻影陣さえ当たれば、ゲージを貯めて、
だって相手
半分ぐらい減っちゃうし、
相手レバーいじっても無駄ですからね、その間。
そう。しかも何がひどいって終わった後にゲージが3割ぐらい溜まってるっていう。もうワンコンボ食らわせたらまた溜まるから。
うん。
もう逆転可能よ。これもユンの虜よ、みんな。だから、豚尾さんもユンの対策するのはたまには使ってみるのもいいかもしれない。
え、あれほど意味嫌ったユンを？
そう、あれほどね。
ほう。
幻影陣みた
い。で、まあまあ、とりあえず、その日の練習は、まあ、できたので、
はい。
サードを触るっていうノルマやからね。
はい、はい。
負けてもいいのよ。
うん。
うん。触ったから。
なんか実績解除みたいですね、ネット系の。
そう、でもユンには触れなかったけどね。
悲しいね。
ユンには触られまくった。
悲しいよーってなるね。
で、そっからあの、まあ、まあ、とりあえずサードやって、これでサウナ帰ってもいいけど、
うん。
観光客気分でブラッと外出ちゃったから、
はい。
ちょっと、散歩してみるかって。
ちょっと観光してみるかと。
鴨川沿いをどんどん北に歩いていくわけですよ。
うん。
で、それはちょっとしたあの、僕もあの、当てがないわけではなくて。
はい。
四条から三条まで歩いて。
うん。
で、三条まで歩いたんだったらもうちょっと歩いてみるかってなって。
うん。
そっからさらに北上して、丸田町っていう駅のとこまで歩いていけるのね。
まあ、
もっと行ったら出町柳まで行けるんですけど、
うん。
鴨川デルタとかあったりとか、そういったり、京大があるところ。
うん。
この手前のとこなんですよ。その丸田町の駅前に酒屋さんがあるんですよ。
うん。
結構でかい酒屋。地酒とかがなんかめちゃめちゃ揃って、ウイスキーとかめっちゃ揃ってる。実はそこの酒屋って、全然目立たないんですけど。
はい。
生ビールをなんかめっちゃ細かい単位で売ってくれるんですよ。
何細かい単位って。
え、その 300ml、400ml、500ml、600ml みたいな、そんな感じの。
へぇ。
ちょっとずつ値段上がっていくって。で、量が増えれば増えるほどお得なんですけど。
うん。
そこの最高峰メニューが。
うん。
生ビール1リットル700円ってやつなんですよ。
うん。
それすごくない？
なんか700円ってすごいな。
ハートランドっていうビールなんですけども。
ああ、知ってる。
知ってるでしょ？
うん。
なんか、緑の瓶に入ったやつ。
世界のビールですよな。
まあ、キリンなんですけど。
うん。
だキリンの誇る日本のビールです、
ね。なんかキリンっぽくないやつでしょ？初め海外のビールかと思ったらキリンって書いてて、って。
なんか木のラベルのね。
うん。
で、そのハートランドの生ビールっていうもの自体が珍しいんですよ。
うん。
あれって瓶で売ってんのはよくあるけど、よくあるっつってもそんなに売ってないけど、うん、生ってなったらもう一つハートランドの生出してるっていう店ってすごい少ないんですよ。
はい。
そんな、ハートランドのさらに1リットルのジョッキに並々入れてくれて、
はい、
700円って破格なのね。
すごいね。
なんか原価ですよねっていう。
ああ、
ちなみにうちの近所のあの泉屋か、
はい、
泉屋の地下食料品売り場に、うん、ハートランドの500ミリリットルのあの、瓶のやつが売ってるんですよ。
うん。
泉屋やからちょっとビールとかも安いのね。
うん。
それが 500ml の中瓶が350円ぐらいなんですよ。
安いね。まあまあ。
でも、ハートランドってその中瓶で350円ってことは、普通のビールの大瓶の価値と中瓶の価値が同じぐらいってことじゃないですか。
はい。
それぐらいちょい高めの設定のビールではあるんですよ。
うん。
で、それを、スーパーでちょっと安売りで買っても、1リットル飲もうと思ったら700円ちょいぐらいなんですよ、消費税入れたら。
うん。
なのにその店で生ビールでもらったら、1リットルで700円って。
原価ですよね。
原価ですよね、これよ。
あ、儲けないですよね、別に。
で、そのハートランドの生の樽ってあるじゃないですか。
うん。
樽の値段みたいな値段表があったんですよ。
うん。
その店の。例えば4リットルやったら、確か4リットルぐらいだったと思うんですけども、
うん。
2800円とかそういう計算やって、
うん。
そうやって1リットルかける7やんけ、と思って。だから、樽で買ってんのと変わんないな、っていう。
確かに。
その飲ましてくれる値段が。
うん。
だからそういうとこも含めてそこの店、僕、大好きやから、
うん。
こうやってあの、京都に来る機会あったらつい行ってしまうんですよ。
いいね。俺も行きたい。
で、そこで、その、樽の生ビール飲んでた時に、
うん。
見たのがタバコやったんですよ。
タバコ吸ってるおじいがいたの？
いや、そこの店はね、
うん。
あの、お米とか、あの、地酒とかそういう酒屋的なものもめっちゃ充実してるんですけども、
うん。
外国タバコとか葉巻とかむちゃくちゃ売ってるんですよ。
充実してると。
なんかそのタバコにもこだわりのある店みたいで、
うん、
なんかよくわからん葉巻とかいっぱい展示してるんですよね。
うんうんう
ん、だからいつもそこで飲むときにタバコとか眺めながら飲みがちなんですよ。いろんなタバコ。
うん。
そしたらなんかそんだけいろんな種類の葉巻とか見せられたら、ちょっと吸ってみたいな。
まあね。
なりながら毎回飲んでるっていう。
あ、なるほどね。
うんうん。ちょっとそそられんのよ。いろんな種類があるから。
美味しい、シガリロとか吸いながらビール飲んだら美味しいんじゃない？
シガリロ？
あ、なんかほら、簡単な葉巻？
簡単な葉巻？
なんかあのほら、本格的な葉巻ってあるじゃない、
うん、
太いやつ。
ああ。
じゃなくて、紙巻きタバコみたいな葉巻。
うん、うん、はあ、はあ。
シガリロ。
ほ
あるんですよ。
へ
え。紙巻きタバコみたいな葉巻なんだけどね。
うん。うん。うん。
だそれを優雅にね、吸いながらとか。
その後、四条大宮、ちょっと調子乗っちゃって。
うん。
1リットル行った後。
はい。
また、あの、四条まで戻ってから四条大宮まで行って。で、四条大宮で、すっごい活かした立ち飲み屋さんがあったんで、そこ行きたいなと思って。
うん。
で、そこ行ったら太郎ちゃんがいましたね。
あの太郎ちゃんが？
はい。
懐かしいですな。
うん。で、ちょっとだけ、喋って。
うん。
で、ここの、 立ち飲み屋いい店が、トロちゃんが365日来てるって言ったけど、ほんまに360人いたなと思って。で、まあ、久々に来れたから、いろいろちょっと食べてみようかなとかって思ったら、
はい。
あの、9月30日で閉店ですみたいなこと書いてあって、むちゃショックでした。
悲しいよ。
でも、まあまあまあまあまあまあまあ、逆に言ったら閉店前に来れてよかったかなって。
確かに。
あの、思い立って行ってよかったなっていう。
うん。
で、そこでまた、なんか、ちょっと飲んで、またその、市場の、祇園まで帰りまして。
うん。
でもやっぱり寝る前にもう一セッションってのありますよね。
うん。
だから結局その日だけで3セッション。
大丈夫からな。
やりすぎかもしれん。
ねえ。
で、次の日の朝は、実はそのホテルで3800円のカプセル取ったら、
うん。
朝食バイキングついてるんですよ。
ほう。
もう行くじゃないですか、そんなもん。
行く行く。
で、朝食バイキング行ったら、これ思いのほか、もうカレーもあるし、メニューめっちゃ多いんですよ。
結構充実してるのね。
今まで、サウナ&カプセルとかで朝食バイキングって、まあまあ、ありがちっちゃありがちだったけど。
うん。
今までの中でもトップクラスに豪華でしたね。
そこまで？
うん、うん、うん。だからこれも入れたらやっぱり、みんなのなんか、トッププロサウナが高得点つけたくなるのは、わかるなーっていう。ちょっとカレーとか食いすぎてしまいましたからね、僕も。
ちゅうか。ちょっとテンション上がるレベルでいいんだね。
ただなんかね、どこのサウナの朝食バイキングでも言えるんですけど、まあサウナだけじゃなくてビジネスホテルもそうかな。なんか大体ご飯まずいですよね、どういうわけか。あれなんなんやろな。こまいなのかな。なんか料理とかはなかなか美味しかったとしても、
うん。
この間もなんか言いませんでしたっけ、岡山のカプセルホテル泊まったら、岡山の卵最高でっていう。
ああ、はいはいはい。
ただ一つだけ言わせてもらったら、
うん。
ご飯が美味しくないって。
悲しいね。
ただでもそれがストッパーになってる面はあるけど。
うん。
あれでご飯美味しかったら無限に食っちゃうから死ぬと思う。
もう一泊ってなるもんね。
うんうんうんうんうんうんうんうん。なんかご飯美味しくないですよね、いつも。美味しいとこもあるんでしょうけどね。あれ不思議やわーっていう。まあまあおまけやからいいんですけど、そんなもんで。うん、で、ご飯食べた後は、12時まで入れるんで。
うん。
10時とかで追い出されるとこも多いとこで、12時まで入れるって泣かせるじゃないですか。
泣かせるね。
うん。ご飯食べた後、ゆっくりもうサウナ1セッションですよ。
なんか入りすぎじゃない？大丈夫？
だから、何ですかね。その前、1日目に3セッションして、
うん。
で、次の日もチェックアウト、僕マジで12時ギリギリに出たんですよ、そこ。
うん。
もう最後の最後までお風呂入ってたんで、で、1セッションして出るじゃないですか。
うん。
で、大阪帰ったんですよ。
はい。
お昼にね。で、帰るじゃないですか。京橋っていうとこ行って、そういえば行ったことない銭湯あったなぁと思って。あ、行ったこと
まさか。
いや、行った、ま、行ったことあったんですけど、10年ぐらい前に行った銭湯あって、あの時、そういえばサウナあんまり注目してなかったなって。
うん。
そこの売りは水風呂に氷が落ちてくるのが売りなんですよ。
はい。
氷が浮いてるんですよ、水風呂に。
相当冷たいですよね、それ。
氷水風呂ってやつですね、うん。で、その時は水風呂だけハマってたから、
うん。
この水風呂が気持ちよかったなって印象はあったんだけど、サウナの方どうやったんやろうなと思って。
うん。
久々に行ってみようって、だから、はしごですよ。
やばくない？
史上初のサウナのはしご。地上初って僕の中でね。
うん。
だから今まではサウナはしごするって概念がなかったから。
あんまりサウナ好きでもないと思うよ。
うん。 だってさっきまで京都でルーマプラザで整いまくってたのに。
はい。
あの、大阪戻ってきたらその京橋のサウナでもう一整いしたおろうっていう魂胆ですやん。
そんなに、そんなに、もう体に何か変化起こってるはずね、豚尾さんの中で。
でしょ？
うん。
だから。
なんか俺が麻婆豆腐急にめっちゃ食ってんみたいな。
だから、整いヤクザとか、整い小食って言われるものになってると思う。
ひどない？しゃぶ中みたいな言い方じゃん、もう本当に。
だから依存。
依存。
あの、ちょっとでも時間空いたら整おうとするって。
ちょっとでも時間空いたらパチンコ打つって。
そうそうそうそうそうそうそう。だから、それぐらいした方がいいんでしょうね、結局。
何事も？
でもね、そこのあの、ユートピア白玉温泉っていうとこなんですけども、
うん、
京橋の外れにあるんですけども、
うん、
そこその氷の出てくるとこは覚えてたんですけど、サウナもね、テレビはあるんですけど、
うん、
テレビがそんなに邪魔にならんぐらいの音量でして、で、温度が意外にベストなんですよ。
うん、
結構、あの、気持ちよく入れる感じのとこで、
うん、
高温サウナにも関わらず。だから80度ぐらいなんですかね。だから80度ぐらいって結構いいっすね。って思った。
なるほどな
ぁ。あの90度近いやつってやっぱりきついわ。80後半みたいなんできついわ。
うん。
あともう一つ、テレビがあってもなくても、
うん。
一番僕がきついのはあの、スピーカーとかが大音響のとこがきつい。
え、それは、体験したことないな、マジで。
あの、2種類あることが入っていくうちに分かったんですよ。
うん。
あの、普通にテレビが埋め込まれてて、そんなにスピーカーが主張してないタイプと、
うん。
外部スピーカーみたいな
の。車でどんどんどんどんやってるような。
そうそうそうそう。あの、入ってるやつは全員あのテレビにコミットしろみたいな。
うん。
そっちのタイプはね、ちょっといてられない感じがあるんですけど。
ちょっとね、心臓ドキドキしちゃうよね。
だミントコーモンとかはそのレベ、その手のタイプでしたね。
うん。
音量設定が高すぎましたね。
うん。
でも、そこの白玉温泉のテレビはあるけども、逆にそのテレビの CM 時間測ったりとか、
うん。
できるから便利って思ったぐらいでしたね。
だってね、俺ね、最近砂時計買おうかなと思ってるの。
ああ、わかる。
わかる？持ってきてる人いるのよ。
え、いんの？
いるいるいる。
マイスナ時計いんの？
そう、マイスナ時計。もうプロ感あるじゃん、めっちゃ。
でもその、スナ時計あるサウナやったらよかったんですけどね、元から。
そうね。でも自分のスナ時計じゃないからね。
あー、あれか。人のスナ時計が取り合いになるってことか。
そうそうそうそう。あと、これはひっくり返してもいいもんなのだろうかとかっていう。
あ、俺の時間がリセットされたって。
そうそうそう、あって、あって言われた瞬間、あ、ごめんなさいって。
じゃあ戻すって
。いや、もう戻さんでいいって、もういいって。もういいって言うでしょ、大体。あ、すんません、本当にすいません、みたいな。
あの、僕逆に、すんませんけど、回してくれませんって言われました。
ちょっと、オラオラですね、豚尾さんね。
ええ
っておらついたね。
何を回す？いや、それって言って見たら、砂時計があって、
うん。
あの壁に取り付けタイプのやつがあって、あ、これですかって。くるんって。その、砂時計おじのために回しましたね。
砂時計おじにならないように自分の
砂
時計。そう、マイ砂時計。
マイ砂時計やばくない？
え、結構、いるよ。
で、その人は、なんだ、その、一定のリズムで入りたいっていう願望がそうさせんの？
いや、まず一つのアイテムとしてテンション上がるじゃん。
ほう。
アイテムがあればあるほどいいんだよ。
あ、そうなんや。
え、だってテンション上がらん？髭剃りとか。
まあ、つまり、その、肩から入るみたいな。
そう、肩からはめていく。あの、必ず、なんか、冷水機に、から、一旦水筒に入れて飲む派とか。
何それ？
いや、だから直接飲めばいいのに、
うん、
一旦冷水器のやつは水筒に入れてから水筒から飲むっていう。
え、なんか、え、サウナの中で飲みたいみたいな、そういうこと？
え、そこで。いや、サウナの中で飲まん。サウナの中に持ち込み禁止だから。
あのね、僕、 いろいろ、こう、詰めていってるじゃないですか。
はい。
いろんなおじに出会ってるんですよ。サウナの中に水筒おじもいますね。
なるほど。
それ熱くないのかなって思うんですけど、お湯じゃないのって。なんかそのおじは消えるんですよ。水風呂だのなんだのって言って消えるのに、サウナに常に水筒だけが居続けるっていう。
なるほどね。
あれ何なんでしょうね。
まあ、だから前砂時計を俺が持ってきて、
うん、
楽しそうに砂時計くるくるくるって3分計を2、3回やって、
はい、
そろそろだなとかしてるの見たら、
はい、
何やってんだろうな、この人ってなるんだろうね。
てっちゃんが砂時計王子ですよ。
うん。
サウナ用砂時計ってあるのかな？
いや、なんかね、砂時計いろんな種類もあるし、まあ、100均でも売ってるし。
あれってサウナに耐えれるのかな？
でも耐えれるでしょ、余裕で。砂だよ。
パーンとかなって怖くない？
じゃあ、サウナ用砂時計もあるかも。
何が起こるか分からないですか、砂時計。
うん。勝手にひっくり返される可能性もあるしね。
カシオとか無理なんかな？
あ、チープカシオ？
うん。
てか、普通に腕時計してる人いっぱいいるじゃん。
え、サウナで？
うん。
いや、そうなんや。
うん、いっぱいいる。全然外さない。
ロレックスとか耐えんのかな、サウナ。
耐える、耐える。
ああ、耐えんのか。
さすがのロレックスよ。
熱々にならへんのかな。
そんなに熱くならんと思うよ。みんな結構時計とかネックレスとかしてるよ。
マジで？
うん。
でもそういう
全然指輪とか。
レジャーやから買わないやつでしょ。
てか、なんかそういうの見せつける場でもあるじゃん。
サウナって。
サウナっていうかそういう戦闘的なところは。
はあ。あのね、銭湯のサウナって、安くていいんですけど、
うん。
一つ欠点があるのが分かりまして。
はい。
鍵が熱い。
ああ。はい。
サウナ専門店って、さすがサウナ専門店だけあって、
うん。
ロッカーキーとかがプラスチックなんですよ。てっちゃんさんが、なんかマイクに問題があるとかで消えてしまった。てっちゃんは消えてましたね。
ごめん、なんか落ちたね。
てっちゃんわかりますかね？サウナ専門店ってゴムみたいなプラスチックみたいなんで鍵が挟まれてるバンドみたいなやつ。
はいはいはい。ありますよね。それを手首とか足首とかにね。
そうそうそうそうそうそう、そう。
で、右足首が立ちで左足首が猫っていう。
でも、それはやっぱりサウナに入ることを考え尽くされたサウナの鍵であって。
はい、まあ、熱くならない。
そう、プールとかもそうなんですけど。
はい。
でも銭湯って昔ながらただの金属に紐通したみたいなやつなんですよ。
うん。
だからむっちゃ熱くなる、サウナに入ってると。
辛いな。
やけどするから、そのサウナに入ってる間、その鍵を体から離して、
うん、
横に置いときながら、忘れんようにしなきゃ、忘れんようにしなきゃってずっと念じてる。そしてサウナから出るじゃないですか。
はい。
最初に鍵が水風呂に入る。
ああ。
ジューって。
ジューって。
鍵を冷やすとこから始まる。
鍵が整っちゃうのね。
そうそうそう。
てかどんどん鍵が強化されていくんじゃないの？練成されていって。
まあそういう問題点も多少あるなっていうのを感じましたね。あとそのタバコ味とかね。
うんうん。まあタバコ味は豚尾さんもタバコ吸えば解決なんですけど
ね。まあそれ昔の僕の考えでしたね。僕そういう考えでタバコ吸い始めましたからね、結局は。臭くされるんだったら自分で吸おうみたいな。
そう。また一周戻ってくる可能性もありますね。
20年も禁煙したのに。
別に、20年禁煙したからって何もないですからね。
うん。
20年禁煙しただけですからね。
なんちゅうこと言わんやん。
いや、ほんと、で、あれでしょ、禁煙したいからしてるだけでしょ、豚尾さんは。
卵吸いたくないんですよ。
そう、だから、それだけですよ。
んでね、いや、まあ、いいわ。あの、パワー系地上王子とかもいますしね。
いろんなやつがいるよ、発展場銭湯には。
あの、サウナでずっと自分で唾で、あの、自分の体冷やし続けてましたね。
もう、いやー見たくない、めっちゃ見たくない。いや、もうめっちゃタバコ吸いたい。もう、そういうの見たらタバコ吸わずないよ。もう、はぁ、もう、はぁ、はぁってなりそう。
ちゅうか、入らなきゃいいのにって思って。
てかもう、そういう人が入ったお風呂に入りたくない、めちゃくちゃ。
で、その後、その、いや、案の定、やっぱりしばらくしたら逃げ出しまして、
うん。
どうしてんのかなと思ったら、ずーっと水風呂にいた。
もう、いや
ーなんかもう、この水風呂で、この人が、延々あの、おしっこし続けてても全然驚かへんなと思って。
もう、本当に驚かんね。
それぐらい逆にしてるやろって思って、もうそっから、おしっこまみれの水風呂って認識して入ってましたね、僕。
嫌ですね。
ずっと出ないからね、もうそうなってきたら。中で、うほーとかって言ってた。
うん。
うん、あ、メールをいただいておりまして、最後にこのおメールを紹介しましょうかね。はい、豚尾さんのおすすめのアニメを見とけ、間違いなしっていうさん。力強いさん。モテラジの皆さん、こんにちは。豚尾さんが以前紹介してくれたアドベンチャータイムがとんでもなく面白かったので、早速プライムで視聴しようとしたところ悲劇が起きました。悲劇。すでに怪奇ゾーン、グラビティホールズですね。10話以降。で、悪魔バスター、スターバタフライは18話以降しかプライム会員特典で視聴できないという悲しみの仕様になっておりました。海外アニメは大好きなのですが、あまりに数が多く視聴するまで至らないことが多いのですが、豚尾さんが紹介してくれるアニメにハズレはないので、視聴のきっかけになり、とてもありがたいです。っていうことですね。
なるほど。
あのね、怪奇ゾーン、グラビティホールは確かにその、アマゾンプライムの無料の視聴できる範囲ってどんどんその最新話の方にずれていくんですよ。
うん。
だから過去回って見れるのって限度はあるんですけども、
うん。うん、
一つだけ言っておくと、YouTube で第1話は常に見れるんですよ、多分。
うん。
僕それで YouTube で最初見ましたんで。
はい。
だからこれに関しては第1話見とけば途中がいくら抜けてても別に問題はないので。
うん。
割と。とりあえずあの第1話 YouTube で見るっていうのがおすすめですね。で、悪魔バスター、スターバタフライは、最初の回はまあどうやっても見れないんですけども、有料に、うん、で払わんとかしないと。でもこのアニメは、途中からでも全然面白いから、ストーリー別にないから、かまへんですね。もう毎回見ていく感じ。僕も第1話とか見てないですからね。
これ1話1話が楽しいってことですね。
ストーリーが続いてるタイプじゃないから大丈夫ですね。怪奇ゾーン、グラビティホールだけ続きものの、続きもの言うても、第1話さえ押さえとけば途中は別にあんまし、あれなんで。とりあえず第1話 YouTube で見てから、もうある分を楽しんでいく形でいいんじゃないかなっていう。アドベンチャータイムとかも YouTube で結構見れますからね。
うん。
その公式で上がってるんで違法じゃないんで。逆に言ったらこの辺のアニメって違法アップロードがもう極端にないんですよ。むっちゃ管理されてますね。さすがディズニーとかカートゥーンネットワークは。めちゃくちゃ厳しいですね。で、哲也さんが紹介されていたテッドを豚尾さんが知らないとのことでしたが、日本では慈善事業団体などを中心に盛り上がりかけたときに、慈善事業家の中でも最強のビル・ゲイツが原発推進のスピーチをぶちかまし、その後米国が再び原発事業をやっていくと宣言するほど高評価を得たため、震災後の国民感情もあり、日本ではブームに火がつきかけたのが鎮火したので知らないのも無理ないですねっていう。ビル・ゲイツが原発推進のスピーチをやったの？
そうなんだ。
テッドで？で、しかも盛り上がったの？
全然わかんない。
どんなこと言ったんでしょうね。そんなに原発やりたくなるようなことを言ったんですかね。
多分ね、魅力的なプレゼンをしたんでしょうな。
ビル・ゲイツ、しかも慈善事業家のビル・ゲイツが、 で、格ゲー YouTuber 井上さんの回みたいに、また、格ゲーマー呼んでのラジオも楽しみにしておりますって。
はい。
また、あの、なんか、メスターさんとか。
はい。
ラオウさんとか。
声はかけているので。
はい。お願いします。
はい。
じゃあ、また来週ですかね。
まだまだ。すいません。はい。また来週。
はい。
話しましょう。さよなら。
ほな。Thank you.